正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は4月18日午後1時を回りました。私事ですが、4月の一番最初の週末だったかな、
はい、
めちゃめちゃ暑くていいお天気の時
ありましたね、はい、
長野県の方に、
うん、あら
行きましてね。
そうですか。
本当にお天気、まあ、金土日でね、2泊3日で、行ってきたんですけど、標高が1700メートルぐらいにちょっと拠点がありましてね、はい、そこで何するわけでもなくのんびりと自然の空気を吸いながら美味しい水を飲んで美味しい食べ物を食べて、鳥の声に耳を傾けながら
素敵
風の音を聞きみたいな、本当にそういうことをですね、本当に久しぶりにさせていただきまして。
そうですか、
はい、で長野といえばね、またね、まあ、全国的ですけども、ちょっとまたね、感染者が増えつつあるところで、そのあたりはすごいケアしながらね、行ってきて、もどこにも寄らずに、山の中に行って山の中からもうこっちに戻ってきたみたいな、そんな感じだったんですけどね、まあ、これからは確かにもう少しするとゴールデンウィークも控えてますし ね、お出かけしたい、時期、気候的にはすごくいい時期ではあるんですけどもね、僕もそうなんですけど、皆さんもそうなんですが、ケアしながらね、うまくうまく頑張って乗り切って行きたいと思いますね。
はい。
で、今日の内容としてはですね、はい、ゴミのお話を。
ゴミのお話。
はい。
大切なお話ですね。
ゴミのリサイクルのお話をね、したいと思うんですね。
はい、
で、場所はですね、鹿児島県のある町のお話をしたいと思うんですが、まあ、それより前にね、結構やっぱりその今ゴミってどうなってるのかっていう話もね、中心にお伝えできればなというふうに考えております。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
さて、先週のこの番組ではね、気候変動の対策で私たちができること10項目というふうにお伝えしましたね。ちょっとおさらいしておきますよ、
はい、
1つ目、家庭で節電する。2つ目、徒歩や自転車で移動する、または公共交通機関を利用する、
はい、
3つ目、野菜をもっと多く食べる。
食べましょう、
はい、4つ目長距離の移動手段を考える。
考えたいですね。
5つ目、廃棄食品を減らす。
減らしたい。
6つ目、リデュース、リユース、リペア、リサイクル、4R ですね。これを推進しましょう。それから7つ目、家庭のエネルギー源を変えましょう。8つ目、電気自動車に乗り換える。まあ、買い替える余裕があるですね。
ぜひとも。
はい、で、9つ目、はい、環境に配慮した製品を選ぶ。それから最後10が、声を上げること。というね、はい、この10項目をお伝えしたんですが、今日はですね、その中で6番目にあるこのね、4R、リデュース、リユース、リペア、リサイクルの中のリサイクルのお話をしたいと思います。
お願いします。
はい。実はね、毎年環境省が全国の一般廃棄物の排出及び処理状況等の調査結果というのをですね、3月末に発表しているんですね。これ毎年です。
毎年。
うん。で、今年の分もですね、先月の29日に令和2年度分の発表がありました。でね、これ発表される項目としてはね、たくさん多岐にわたってるんですが、
はい、
その年に出た、その年度に出たゴミの量、それからそれを処理した量、それから焼却処理した量、それから埋め立て地などの最終処分場の状況、それからそれらにかかった経費、
はい、
結構ね、細かいデータ発表してくれてるんですよ。
本当に細かいですよね、
うん、でですね、はい、この年ね、これがだから令和2年度の主な発表内容としてはですね、ゴミの総排出量が 4167万トン、日本全体で、
はい、すごい、うん、とてつもない、どのぐらいかわからないぐらい多い、
多いなっていうのがわかります ね、はい、ね、東京ドーム約112杯分、
どうしましょうっていう量ですね、
はい、はい、でこれはねちょっと覚えておかなきゃいけないかもしれませんが、1日1人が出すゴミの量が901グラムという計算になります。どうかなって、そんなにゴミは捨ててるのかな、
ね、
でも調べるとそうなるのかなって感じですよね、実際そうですからね、
平均ですからね。
で、はい、ゴミ総排出量、それから1人当たり1日当たりのゴミ排出量ともに実は減少しています。で最終処分量は前年比 4.2% 減少、リサイクル率は増加しています。
はい、いいことですね、
まあ、これはもういいことで、まあ、どんどん推進しなければいけない、
はい、
ゴミ焼却施設数は減少しています。それからゴミ処理事業経費、経費の方は残念ながら増加しているといった、そんな内容になってるんですね、はい、あ、これ細かくやってると時間なくなりますのでね、
はい、
でですね、実はこの報告書には市町村別にゴミがどれぐらい減っているのか、
うん、
やゴミリサイクル率のランキングもこれ発表されているんですよ。
そうなんですね、
うん、このあたりちょっとね僕ら身近に感じるかなと思うんですが、
はい、
でこの発表によりますと、関西の場合は50万人以上の人口を持つ自治体の中で京都市が一番ゴミの量が少ない自治体として挙げられています。
そうなんですね、
うん、市民1人当たり1日 758.9g、
あ、平均よりも少ないですね、
だいぶ少ないですね、であとですね、その関西の自治体はあるかなってずっと見てみたんですが、残念ながらですね、他の項目でこのベスト10に関西の自治体は京都以外は入ってなかったですね。
そうなんですか。
でね、今日その注目したいのはゴミのリサイクル率、どれぐらいリサイクルしてますか、という話なんですけども、
はい、
このランキングもですね、人口別に3つのカテゴリーに分かれています。例えば人口10万人以上50万人未満の市町村のリサイクル率のトップはというと、神奈川県の鎌倉市です。
なるほど、
はい、私育ったところなんですが、
そうですよ ね、 ね、おっしゃってた、うん、
リサイクル率が 52.7%、
へー、すごい、うん、
で人口50万人以上、もっと規模の多い市町村で見ますと、
はい、
千葉県千葉市が 28.5% でこれ1位なんですね。
そうなんですね、
うん、まあ、1位は素晴らしいことなんですが、でもね、はい、実際のリサイクル率を見ると、例えば千葉市は 28.5% であったり、
はい、
頑張ってる鎌倉市でも 52.7%、まあ、半分ちょっとぐら
い
ですかね、この鎌倉市というのは鎌倉市気候非常事態宣言を表明していたり、千葉市も千葉市気候危機行動宣言を表明したりと、結構気候変動問題の取り組み積極的な自治体なんですよね。
本当積極的ですよね、うん、
だけどもリサイクル率って言ったら、まあ、20% 台 50% 台、
まあ、1位でも、まあ、すごく高いわけではないという、
そうなんですよね、
そういう結果なんですね、
うん、で、これ人口別にね、カテゴリー分かれてますよって言いましたが、うん、はい、実はですね、日本でゴミのリサイクル率が最も高いところどこなんでしょうか。
どこなんでしょうか。
これはですね、人口10万人未満の自治体が結構頑張ってるという結果になっております。
そうなんですか。
だから大きい自治体よりも人口の少ないところがすごく頑張っているという結果になっているんですね。どこだと思います。
どこなんでしょう。
これ残念ながら関西じゃないんですよ。
ああ、そうですか。でも知りたいですね。
知りたいですね、
ええ、
ちょっともったいぶってここで一曲お届けしましょう、はいはい、
竹内まりやで命の歌。
この星の はどんな宝石よりも大切な宝物。泣きたい日もある、絶
竹内まりやで命の歌をお届けしました。
さて今日はですね、環境省から、毎年発表されている全国の一般廃棄物の排出及び処理状況等の調査結果、この令和2年度分、先月29日に発表されました、
はい、
その中の市町村単位のリサイクル率にスポットを当てて紹介させていただいております。
はい。
で、この報告書によりますとね、人口別に分かれていて、例えば神奈川県の鎌倉市とかね、千葉県千葉市などね、結構な、リサイクル率かな、28.5 であったり、52.7 だったりっていうね、紹介したんですけれども、はい、この報告書によりますと、全国の市町村の中でゴミのリサイクルが進んでいるベスト3はどこかと言いますと、
はい、
このように書かれております。まず第3位、北海道です。
へー。
うん、北海道の豊浦町、
はい、
リサイクル率が 74.3% です、
はい、わー素晴らしい、
ねえね、すごいですね、
すごいですね。
で、まあ、さらに上がありますよ。第2位ですが、
はい、
徳島県の上勝町、
あ、割と近くに、
はい、
へ
ー、 81%、
え、すごいですね、
のリサイクル率。この上勝町についてはね、だいぶ前ですけどね、この番組でも少し取り上げたんですけどもね、結構環境に配慮した取り組みをされている町です、
ね、はい、うん、
そしてゴミのリサイクル率トップ第1位はと言いますと、
はい、
鹿児島県大崎町です。数字はちょっと置いときまして、
はい、
大崎町ってどこにあるのかなと。
そう、私もえって思いまして、どこにあるんだろう、
はい、目の前に、ね、地図があるんですが、
ありがとうございます。
鹿児島県にはですね、2つ大きな半島があります。大隅半島、これ東側右側の半島ね、
うん、
それから桜島を挟んで左側が薩摩半島です、
うんうん、
その右側、大隅半島の志布志湾の湾岸にあるのが大崎町です。
ちょっと皆様今ね、地図見てください。なんかね、うん、検索したらすぐ出てきますので、
すす
見ていただいて、
もう本当にもう南の方の
ね
町なんですが、
大崎町、
さて、はい、ここ大崎町のゴミのリサイクル率なんですが、
うん、
なんと 83.1% です。
素晴らしいですね、う
ん、でこれ素晴らしいのがもっとでして、
はい、
なんだ、もっと素晴らしくて、
うん、
この大崎町はですね、ここ10年以上にわたってほぼ1位か2位なんです、はい、
ずっと継続されてるってことなんですね、うん、
リサイクル率の全国平均がだいたい 20% ぐらいなので、これの4倍以上。
本当だ、
うん、
素晴らしい。
大崎町がリサイクル率日本一を達成するのは今回で14回目になります。
そうなんですね、
うん、でどういう仕組みでどうやってんのか、うん、どんな、ね、取り組みなのかって
気になりますでしょ。本当に知りたいです、
うん、
はい、
で実はね、この大崎町のように高いリサイクル率を実現している自治体のことをですね、サーキュラービレッジ というふうに言います。
サーキュラービレッジ、
サーキュラービレッジね、
はい、
でこの大崎町ではすでに20年以上前からこのサーキュラービレッジの実現を目指していたんです。20年以上前ですよ。まだだから今の気候変動問題大変だ大変だって、
はい、
そんなにはね、
ね、
騒いでない頃から
まだまだ、ね、そういう情報もあんまりなくって、
う
ん、
着実に進めているというね、
素晴らしいですね本当に。
だからこれ多分町長さん一期だけじゃなくて何期も渡ってということですよね、
うん、そういうことになるんですね、うん、
でですねここからなんですよ。なるほどなって思うのが、
うん、
あのねこのそのサーキュラービレッジリサイクル率上げるその取り組み、それをね生んだきっかけはですね、
はい、
ゴミの最終処理場が満杯になるんじゃないかとこのまま行くと、うん、
ええ、
うん、こう思い出したのが1998年頃。これ満杯になったら大変だなと、
ね、大変ですよ。
それをモチベーションにしまして、
ええ、
ゴミの最終処分場をなるべく長く利用できるようにという非常に単純な
きっかけ、これがきっかけだったんですね、
うん、あのゴミ出たものは処分しなきゃいけない、うん、それをどっかにやっぱり処分場で
ね、
まあ、そこにその貯めていかなきゃいけない、
はい、
そこが満杯になったらどうしよう、誰もが思う疑問でしょ
そうです、シンプルだけど、
そう、
ね、他にこう あのあっちに持っていったらじゃなくて、ここがいっぱいになったらどうしよう、大変だって、うん、すごくシンプルで大切なことですね。
そうそう、他の場所に捨てたらいいんだじゃなくて、
ね、
この満杯にならないためにどうしようか、
うん、
とそれがきっかけだった
ですね、素晴らしいきっかけですね。
でこの大崎町のすごいところとしてはですね、5つ項目があります。まず1つ目、はい、
うん、
ゴミ処理にかかるコストが全国平均の約半分です。だから続けられるんですよね。発生したゴミの 82% をリサイクルして資源にしている。3番目、資源ゴミの売買で700万から800万の利益を生み出し、奨学金制度などで住民に還元しております。
これちょっと大きいですよね。こういう意識ってすごくみんながこう高まるというかね、気持ちがね、意識が高まるという、
は
い、
だからゴミが資源となって、まあ、ある意味お金になって、それを住民に還元していると、
うん、素敵です ね、うん、
それから4つ目、
はい、
リサイクル事業で40人近くの雇用を生み出しております。
これも大きいですね、うん、大切なことです。
さらに5つ目、
はい、
アジア有数の海洋ゴミを出すインドネシアにゴミ減量化技術を教えに行って減量化に貢献しております、
うん、
輸出しておりますこの技術を。
なるほど、
ね、ここまでしたらやっぱりこう長く続けられる、
ね、
ということになりますよね。
継続するための本当にそのね、知恵というか出し合う、こう、ね、うん、発想が素晴らしいですね。
きっかけはすごく単純だったんだけど、ここまでこう、ね、うん、いろいろアイデアを積み重ねていって、
はい、
ちゃんと利益まで生み出して、
ね、
世の中の役に立っていると、
うん、
まあ、素晴らしいですよ ね、
ね、本当に続けられることですよね、うん、これがね。
海外ではね、
はい、
この大崎町のリサイクルのやり方を大崎リサイクルシステムと呼ばれていて、
まさに
もう本当にその技術として輸出されてるんだそうですね。
そうですか、
うん、でね、
はい、
ここで話が終わりじゃないんです。
終わりじゃない、
まだあるんですだって8割でしょ、
はい、
リサイクル率ね、
うん、
じゃああと2割どうするんだというところまで実は大崎町は考えているんだそうです。
なんか素晴らしい、
現状大崎町のリサイクル率はおよそ8割ですから、
うん、はい、
ゴミの2割ほどは埋め立てられているという試算になりますよね、単純に考えるとね、そしてその2割のゴミをどうするかというさらに上の取り組みが今進められています。町の調べでは2割の埋め立てられているゴミのおよそ3分の1がなんと紙おむつだったというところが分かりました。
そうなんですね、
うん
うん、
これは減らないよね、赤ちゃんができるから
、ね、
なかなか難しいね、
はい、
で、まあ、これを受けましてなんと志布志市とお隣の市ですよ、志布志市と大崎町、
はい、
そして紙おむつメーカーのユニチアム株式会社が協力して、再生おむつを作るプロジェクトの実証実験をしている状況だそうです。
なるほど、
さらに残りのゴミをさらに精査していくと、ゴミのリサイクル率を 94% ぐらいまで上げられるんじゃないかというふうに担当者の方はお話しされております。
素晴らしい。
ここで、まあ、大事なのはね、こういう自治体があるんですよという事実をどれぐらいの方がご存知かどうか まあ、ニュースにもあんまり僕は残念ながらこうしてしたことなかったですし、
私たちも私もそうです。
あのリサイクルって調べると、はい、この大崎町がガーンって実は出てくるんですよ。
うーん、すごい。
まあ、このね驚異的なリサイクルの進歩のきっかけが単に、埋め立て処分場の延命化のため、ね、これを進めて未来の世代がよりよく住めるような状況を目指しているだけ、ね、これがきっかけなんですよ。あの今日はゴミのリサイクル率、ね、のお話をしましたけども、アイデアとしてはやっぱりまだまだいろいろなものがあるはずなので ね、ぜひちょっとね立ち止まって考えてみていただきたいなと思います。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
さてここで、番組にいただいたね、お便りをご紹介しましょう。
はい、あのラジオネーム謎のウォンバットさんという方
が、謎のウォンバットさんありがとうございます。
は
い、
大阪は、枚方の方からいただきました。ありがとうございます。
浜
崎さん、こんにちは。
こんにちは。
初めてメールします、
うん、
ね、暑さ寒さも悲願までの言葉があり、例年のお水取りが終われば暖かくなると思っていたのですが、
うん、
朝が肌寒く日中と寒暖差があり体調管理が大変ですってね。まさきさん、定説みたいなの変わってきてますかみたいな。
ああ、今までとはちょっと違ってきてるんですか、うん、っていうお話でしょうかね。今年の春はね、あの、はい、割と空気は乾燥気味なんですよ。
やっぱりそうですか。
大体あの春って言ったら南の方からね、海を渡ってくる風が入りやすいので、ちょっと湿気も多くなる時期ではあるんですけれども、それがなかなかなくて空気は非常に乾燥していると。
はい、なんか私もね、うん、口が乾燥するなって最近思ってて、
でそうなるとその寒暖の差にもつながっていくんですよね、これがね。
そうなんですね。
だからちょっとこう大陸からの乾燥した空気が入ったりとかね、南からの暖かい湿った流れはちょっと弱まったりとかね、その流れが結構こうひしめき合うんで寒暖の差大きくなってしまうっていうね。まあ、これがずっとこの傾向強まるかどうかは何とも言えないです。
そうですか。
こればかりはね、
分からない。
あの日本列島付近だけの狭い範囲の現象かもしれないしね。
そうですか。
地球全体の話かもしれない。そこはまだ判断しづらいところではありますけどもね。まあ、いずれにしても謎のウォンバットさん、体調管理を ね気をつけていただいてね。
本当ですね。
またラジオの方よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。はい、さて皆さんもね、お便りをお寄せください。宛先はこちらです。
おはがきお便りの場合は郵便番号650-8580、ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと。ファックスでは078-361-0005、メールではmasaki@jocr.jp、 こちらまでお寄せください。お待ちしています。
はい、お待ちしております。今日のまさきあきらの地球にいいことはこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週。
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りしました。